こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。君たちはファイラ後どう生きるか3話、寺沢信代によるファイル実践者インタビュー型の実用書であり、経済的自立を達成した後の生活設計に焦点を当てた一冊である。投資信託、高配当株、不動産投資、 FX、 SNS 副業、 YouTube、 セドリなど資産形成や収入源の種類は幅広い。本書の中心は手法の比較ではない。むしろ会社員生活から距離を置いた後に、時間、人間関係、仕事、家族、社会との接点をどう再構築するかを15人の体験を通じて考える構成になっている。ファイアを早期退職の到達点ではなく、人生を再設計する契機として扱う点が特徴であり、読者に資産額だけでなく、自分が何のために自由を求めるのかを問い直させる内容である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ファイアを早期退職ではなく人生の再始動として捉える視点。本書の根本的な特徴はファイアを単に仕事を辞める技術として扱わない点にある。一般的なファイル本では貯蓄率、運用利回り、生活費、目標資産額といった数値管理が中心になりやすい。しかし本書では経済的自由を得た後に何を選び、どのような時間を生きるかが主題になる。つまりファイアはゴールではなく、会社や収入の制約から離れた状態で自分の生活を組み直す起点として描かれる。この視点は重要である。なぜなら仕事から解放されても目的や関係性が空白になれば、自由な時間は必ずしも満足につながらないからである。登場する実践者たちは完全な無職生活だけを理想化するのではなく、好きな仕事を続ける、発信を行う、家族との時間を増やす、社会との接点を持つなど、それぞれ異なる形で再始動している。読者はファイル後に何をやめるかだけでなく、何を残し何を新しく始めるかを考える必要に気づかされる。次に15人の実例が示す資産形成ルートの多様性。本書はファイルに至る道筋を一つの正解に絞らず、15人の体験を通じて複数のルートを提示している。投資信託による長期積立、高配当株によるキャッシュフロー形成、不動産投資による資産拡大、 SNS や YouTube を利用した副業、セドリや FX など登場する方法は多様である。この多様性は読者にとって現実的な意味を持つ。ファイアは高収入の専門職だけが達成するものでも、株式投資だけで実現するものでもない。収入を増やす、支出を抑える、余剰資金を運用する、スキルを収益化するという複数の要素を組み合わせることで、個人の状況に合った設計が可能になる。ただし、本書の実例は成功体験であるため、同じ方法をなぞれば同じ結果になるという性質のものではない。わしろ、各人が自分の得意分野、リスク許容度、家族構成、生活費に合わせて戦略を選んでいる点を読むべきである。手法そのものより自分に合う選択肢を見極める材料として価値がある。さらにお金以外の自由を資産として扱う構成。本書が同ジャンルの資産運用本と異なるのは、お金以外の自由を重要なテーマとして扱っている点である。ファイラという言葉は金融資産の蓄積と結びつきやすいが、本書では時間の使い方、家族との関係、健康、心理的余裕、社会とのつながりも自由を構成する要素として描かれる。経済的自立は生活の選択肢を広げるが、それだけで人生の質が自動的に上がるわけではない。自由な時間が増えるほど、自分で予定を作り、人と会い学び、期待を整え、関心のある活動に関わる力が必要になる。登場する人々が家族との時間を増やしたり、好きな仕事を続けたり、社会貢献に目を向けたりするのは、金融資産だけでは満たせない領域を補っているからである。この点で本書はファイルをお金の問題から生活哲学の問題へと広げている。読者は資産額の達成より前に、自分にとって失いたくない時間や関係性を明確にする必要があると理解できる。そして、支出管理と継続収入を組み合わせる現実的なファイル像。本書に見られるファイル像は、十分な資産を築いた後に一切働かず消費だけで暮らすという単純なものではない。多くの実践者は、生活水準を極端に落とすのではなく、無駄な支出を抑え、資産運用や自己投資に資金を回しながら何らかの収入源を持ち続けている。これは現実的な設計である。市場環境の変化、インフレ、家族の状況、健康問題などを考えると、資産の取り崩しだけに依存する生活は心理的負担を伴う。副業、発信、投資収入、不動産収入、好きな仕事からの収益などがあれば、資産寿命を伸ばすだけでなく、社会との接点や役割も維持しやすい。本書で触れられる 4% ルールのような考え方は参考になるが、日本の税制、為替、物価、個人の生活費によって適用には慎重さが必要である。重要なのは、理論上の安全圏に安心しきることではなく、支出、収入、資産運用、生活満足のバランスを自分で調整し続ける姿勢である。最後に、自由時間の増加が生む孤独や退屈への注意。本書はファイルの明るい側面を多く扱う一方で、 自由になった後の時間をどう扱うかという難しさも示唆している。仕事を辞めればストレスが減ると考えがちだが、職場は収入源であると同時に日々の予定、他者からの期待、会話役割を与える場でもある。そのためファイル後に社会との接点が急に減ると孤独や退屈を感じる可能性がある。本書に登場する実践者たちが行動力や人とのつながりを大切にしている点は、この問題への実践的な回答といえる。自由時間を充実させるには受け身の余暇だけでは不十分であり、学ぶ、発信する働き方を選び直す、コミュニティに参加する、家族との関係を深めるといった能動的な設計が求められる。ただし精神面の準備や孤独対策については体系的な処方箋というより体験談から読み取る形式である。読者はファイル前から資産形成と並行して生活の目的、交流の場、日々の習慣を準備しておく必要がある。結論として、君たちはファイル後どう生きるか3は、ファイルを目指している人だけでなく、すでに資産形成を進めているが、その先の生活像を描けていない人に向いている。投資手法を一から学ぶ入門書というより、経済的自由を得た後に何を大切にするかを考えるための事例集として読むと有益である。特に、会社員生活を離れたい理由が漠然としている人、サイドファイラーや副業型の自由を検討している人、資産額だけを目標にして不安を感じている人には複数の実践者の姿が比較材料になる。類書との違いは、資産形成の計算式や節約術だけに焦点を当てず、ファイル後の時間、人間関係、社会との接点、お金以外の自由を中心に据えている点である。成功体験が中心であるため、リスクや失敗事例を体系的に学ぶ本としては補完が必要だが、ファイラを生活全体の再設計として捉える視野を与える点で価値がある。読者は本書を通じて自分に必要な自由の形を具体化しやすくなる。ご支援いただける場合は寺澤信代、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。